SBS の日本語ポッドキャストです。
今日は沖縄の車椅子陸上選手、喜納翼さんにご登場いただきます。喜納選手は学生時代にはバスケットボールに打ち込み、沖縄県の代表選手に選ばれるなど活躍されていました。大学1年生の時の自主トレーニング中に事故に遭い、車椅子生活が始まりました。スポーツからは一旦遠ざかりましたが、大学卒業後の2013年に車椅子陸上に出会い、競技を始めます。競技を始めてから4年目の2016年の大分車椅子国際マラソンでは、初参戦ながら見事に優勝されました。この喜納選手ですが、先月オーストラリアで開かれた車椅子のロードレースシリーズ、サマーダウンアンダーに参加され、その目玉のイベント、オーストラリアデー西ドニーで開催された車椅子ロードレース、オズデー10Kにも出場されました。オズデー10Kの結果は、残念ながらタイヤがパンクするというアクシデントに見舞われ、危険となってしまいましたが、今後の活躍が期待されている選手です。喜納選手には、オズデー10Kのレースの数日前に滞在先に伺い、車椅子陸上を始めたきっかけや、オーストラリアの印象、そして今後の抱負などについてお話を伺いました。
この競技を始めるきっかけは何だったんでしょうか。
ですね、今回一緒に来ているコーチ、下地コーチなんですけれども、コーチの方から声をかけていただいて、陸上をやってみないかということで体験に行ったのが始めたきっかけになります。
それまで陸上は何かされてたんですか。
いえ、スポーツなど、もともとはバスケットをやってて、で怪我をして、あともうちょっと車椅子バスケの方に興味があったので、その練習に参加したりしてたんですけれども、陸上はもう本当に声をかけてもらったっていうのがきっかけで始めたっていう感じです。
そうすると、ではそれまで経験はなかった新しい分野ということなんですね。
そうです。
何か不安はありませんでしたか。
はい、最初はもう個人競技なので、一人でやっぱり大会も走りますし、寂しくないかなとか、そういう不安はありました。
実際に練習とかを始められて、こう思っていたのと違ったところ、いい面でも悪い面でも何かありましたか。
一番この寂しいという面に関しては、走っていっても結構一緒に走ってくれるチームメイトがいたり、この車椅子自体をメンテナンスしてくれるやっぱコーチがいたりするので、意外と一人でやっているものじゃないんだなっていうの、陸上はそういう感覚があったので、寂しいっていうよりも楽しい、チームで一緒に頑張ってるっていう感覚が強いんだなっていうふうに思いました。
やっていて一番難しいと思うことは何ですか。
ですね、レース中の車椅子の操作が難しいなと思います。
車椅子同士っていう話ってありましたけど、実際こう接触したりとかそういうこともあると思うんですけれども、怖いなとか思ったりしませんか。
自分はまだぶつかって接触っていうのを経験したことが、レース中は経験したことがないんですけれども、やっぱそういう映像を見たりすると、結構みんな激しめに行ってしまって、怪我だとかもつながっていくような時があるので、そこはちょっと怖いなっては思います。でも実際に走っているときはもう本当にスピード感じられるので、楽しさの方が大きいですね。
スピードを感じるのが楽しいということなんですが、競技をやってて一番何でしょう、やめられないというか、これがあるから私は続けているというのは、やっぱりそういうスピード感とかですか。
そうですね、下り坂、道も走るので、マラソン競技なんかでは、その時下り坂でやっぱり50キロ超えのスピードが出てくるとやっぱ怖いなって思う反面、すごく楽しいんですよね。その時に、続けていきたいなというふうに思います。
そうなんですね。前からそういうスピードに対してはあまり抵抗がないタイプだったんですか。結構50キロで速いなと思うんですけど。
最初は怖かったです、一番最初出した時には。けれど、どちらかというと、もともとそういうところに対する恐怖は少ない方だったでしょうね、きっと。
楽しんでますよね。今回オーストラリアいらっしゃってますけれども、オーストラリアにいらっしゃったのは2回目なんですね。どうでしょうか、オーストラリアの今日までの感じ。暑いと思いますが。
暑いです。で、去年実はオーストラリアのこの大会に参加していたんですけれども、 去年よりも今年さらに暑く感じますね。で昨日までキャンベラにいたんですけれど、日中外に出てても肌が焼かれる感じがあるくらい。沖縄もやっぱり夏場は暑いんですけれど、それ以上にというかまた違った暑さがあるなというふうに思いました。
やっぱりこの暑さというのはレースに参加する上でやっぱり何でしょうか、難点といいますか難しい問題になるんでしょうか。
はい、やっぱ難しくなってきますね。暑さでバテてしまうというのもありますし、昨日おとといのレースに関してもやっぱり日が暮れてからの方が体が動きやすい感じがあったりはしました。
なるほど。シドニーは非常にこう高低差が道でもあると思うんですけれども、坂があったりとかそういうのは何かこう対策みたいのされたりするんですか。その行く先々で例えばキャンベラだったらこういう道だなとか、シドニーだったらこういう道だからこういう対策をしようとか、そういうのはあるんですか。
ですね、今回に関しては実はキャンベラの方ではトラックのレースのみだったので、はい、特に対策してないんですけれども、今回シドニーの方ではまた10キロがあるので、その時にはちょっと道の凹凸があったり、やっぱりちょっと急な坂があったりするので、その前後の方でちょっと調整しながらやっていこうかなというふうには思っています。
非常に忙しいスケジュールだと思うんですけれども、オーストラリアで何か楽しみにされていることはありますか。
オーストラリア去年ですね、カンガルーを見て触って、でその後に行ったハンバーガー屋さんで知らずにカンガルーの肉を食べてちょっと衝撃を受けてしまったので
トラウマに
若干あったんですけど、でもまあ今年はまあカンガルーに関してはちょっとジャーキーとかあるじゃないですか、お土産に持って帰ろうって思って、
2018年明けましたけれども、今年どういう1年にしたいと思いますか。どういう活躍をしていかれたいと思いますか。
そうですね、去年を通して、今回のレースもそうなんですけれど、たくさんの課題が見つかっていますので、そこを改善していきながらまたさらに上を目指していきたいなというふうに思っています。
どういう課題が見つかったんでしょうか。
シンプルに言うとスタートの時のダッシュが効かないっていうのと、あとは坂ですかね、苦手なので、そこを少しでも、はい、克服できればなと思っています。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。